先生、最初にウイルスのお話からお勉強していきたいんですが、はい、どんなものなんでしょうか。
はい、ウイルスというのは殻があってその中に遺伝子が入っているという非常に単純な構造で、その殻というのはタンパク質からできている、そういうものです。で、遺伝子は、まあ、普通は DNA ですが、ウイルスに限っては RNA という種類の遺伝子も入っていますが、基本はその2つからなるということになります。
そのウイルスというのは全て悪いものというんでしょうか、病気を引き起こすものなんでしょうか。
はい、ウイルスの印象としては怖いとか病気とか、はい、それに直結することが多いと思うんですが、
はい、
実はこの世の中に広く存在しています。例えば私たちの体にも悪さをしないウイルスというものが多分いるだろうというふうに思って考えられています。で、人のみならず、まあ、他の動物ですね、それから鳥、魚、植物、あるいは細菌にこう感染するウイルスも、まあ、広くあるものですが、全てが病気を起こすというわけではなく、おそらく一部が病気を起こしているというふうに考えられています。
ということは私たちはウイルスと共に暮らしていると言っても過言ではないわけですね。
はい、その通りだと思います。
ではウイルスのこの病原性というのはどういうものなんでしょうか。
はい、病原性というのは、例えば人に感染をした場合ですね、その人に病気を起こす能力があるかどうかということを病原性というふうに言っております。ですから高い病原性のものがウイルスがあるとすれば、それは人により重症な病気を起こすということになります。ただ注意をしなければいけないのは、そのいくら人のですね、抵抗力とか免疫力とかそういうものが下がっているような場合には、あまり病気を起こさないウイルスであっても病気を起こしてしまうということがあるということは注意していただきたいと思います。
ということはその逆で、ウィンフルエンザがたとえこう体内に入っていても、その抵抗力ですとか免疫力の高い方はそう重症にならないという場合もあるということなんですか。
そういうことですね。インフルエンザウイルスが体の中に入ったからといって、必ずいつもインフルエンザになるわけではなくて、かなりの人がそうとは知らずに暮らしているというわけです。
さあ、それではそのインフルエンザウイルスについてなんですが、その種類 A ですとか B ですとか、日常の中で私たちでも分かるところなんですが、実際種類はどれぐらいあるものなんですか。
はい、インフルエンザウイルスは型、まあ、英語で言えばタイプですが、はい、A、B、C、D という4つのタイプ、型があるというふうになっております。で、人に感染するのは A、B、C の3つです。で、この中でもいわゆるインフルエンザという病気、例えば急に熱が出るとか関節や筋肉が痛くなる、そういうインフルエンザという病気を起こすウイルスは A 型インフルエンザウイルスと B 型インフルエンザウイルスになります。
じゃあ先生、人の中ではインフルエンザの C に感染している人もいるわけですね。
そうですね、 C は、おそらく5歳から7歳ぐらいまでの間にほぼ全員に感染をしております。
はい、なんですか、知らぬ間にということがありますが、で、一般的に私たちがインフルエンザと呼んでいるこの辺は A か B ということなんですね。
そういうことですね。
その A と B についてなんですが、もう少し詳しく教えていただいてもいいですか。
はい、インフルエンザウイルスはもともとは鳥のウイルスなんです。ですから、鳥の間で鳥から鳥へというふうに流行しているんですが、そのタイプは全部で144種類あると言われています。で、その中で人の間に入ってくるウイルスがごく限られたもので、現在は A 型が2種類流行しています。 A 型は2009年に発生した 2009H1 型というウイルス、そしてもう一つは1968年、昭和43年ですね、からずっと人の間で流行し続けている香港型 H3 型といいますが、その2種類 A 型ウイルスが人の間で流行している A 型インフルエンザウイルスということになります。
はい、
一方 B 型はですね、山形タイプというタイプとビクトリアタイプという2種類があって、K 結局のところ今の人の間では4種類が流行しているということになります。
それぞれ例えば感染力とか症状の違いはあるんですか？
正確な比較というのはなかなか難しいですね。その人が過去にどんなウイルスにかかってきたかとか、そういうことによっても左右されるので、なかなか正確な比較は難しいのですが、大きな違いはないというふうに考えられております。
イメージで何型だと熱が高くみたいなのは、じゃあ本当実はイメージというんでしょうか、それぞれの思いで発している言葉なんですかね。
そうですね、先ほど申しましたように感染した人の抵抗力、免疫力といったものにも左右されますので、このウイルスならこうだというのはなかなか難しいのではないかと思います。
なるほど。で、毎年流行するこの型や種類が異なるわけですよね。そのあたりは先生どういうことなんですか？
はい、この今言った A 型 2009H1 型、そして A 型の香港型、そして B 型の山形タイプ、ビクトリアタイプ、この4つがですね、世界中で流行を繰り返しております。で、今北半球は冬ですけれども、南半球は4月ぐらいが冬になるわけですね。ですから冬の季節を中心に北半球と南半球でそれぞれ流行を起こしているということになります。ただその型やそれからどんなタイプなのかというのは、その国や地域、またその都市ごとにも異なっています。で、それを調べるには喉の奥あるいは鼻の穴にですね、ウイルスが実際にいて、そのウイルスを取ってきて、そのウイルスの遺伝子を検査をするということによって調べることができます。病院や医院にかかってですね、喉の奥とか鼻の穴をこう拭られたという方多いと思いますけれども、そういう場合、もちろん患者さんの承諾を得ての話ですが、一定の医療機関ではその情報を各地の衛生研究所あるいは保健環境センターに送って、さらにそれが東京にあります国立感染症研究所に送られて集計されているということになります。
なるほど。そういうところで、ホームページを通じてほぼリアルタイムで流行の状況は、知ることができるということなんですね。
はい、感染症研究所のホームページで1週間に1回改正されております。
はい。インフルエンザウイルスというのは、先生そもそもどのように増殖していくんでしょうか？
はい、ウイルスというのは一般に生きた細胞がないと自分の子供のウイルスを作ることができません。ですから生きた細胞に取り付いて、その中に入って、そしてその中で子供のウイルスが組み立てられて細胞から外に出ていくと、そういう形になります。ですから人の喉あるいは鼻、気管ですね、そういう細胞に感染して、それが咳とかくしゃみとか、そういう形で外に排出されて次の人にかかっていくということになります。一般にはインフルエンザウイルスが入って1日から3日程度でだいたい症状が出てきて、1週間ぐらいすると収まるという、そういう経過をたどっております。
はい。そのキットによって、鼻や喉からウイルスを確認して、インフルエンザウイルスだと診断されるという、今じゃあ現在の診断方法というのはその一つになっているんですか？
そうですね、確定診断は、インフルエンザ診断キットというので、喉や鼻にウイルスがいるかどうかということになりますが、いないからといって必ずしもインフルエンザではないということ、まだ検出されない可能性もありますので、そういう場合は再検査を受けてもらうということもあります。あるいはインフルエンザが流行し始めましたということで、臨床症状でインフルエンザというふうに診断されることもあります。
先生、そういった意味で咳やくしゃみ、口から鼻から飛んでくるものもありますけれども、マスクというのは拡散しないためのものになりうるというふうに先生思いますか？
そうですね、やはり感染源が何かということを考えますと、マスクというのは他の人になるべくうつさないようにするということで、エチケットの一つだと思います。インフルエンザウイルスは先ほども申しましたが、感染した人から出てくる咳、くしゃみで出てくるしぶきが飛びますね。これを飛沫と言いますが、 そういう飛沫の中にウイルスが入っていますので、それを拡散しないためにはマスクをするということは、まあ、周りに対するエチケットであるという、そういうふうに考えております。
はい、まあ、エチケットは、まあ、かかっているかなという人はしなければいけない。かかりたくない人のマスクというのは先生どうでしょう。
そうですね、かかりたくない場合は、まあ、マスクをしてくださいというふうにお願いするのは、まあ、普通だと思いますが、マスクをしたからといって絶対にかからないかというとそういうことでもありません。例えばしぶきが飛んだ、
はい、
それが手にくっついて、その手がたまたま口や鼻を自分で触ってですね、そうやって感染をするということも、これはルートとして一つあり得ることですので、ウイルスが手についている状態でマスクを外すときに口に触る、鼻に触る、まあ、そういうことも一つの感染ルートとして考えられると思います。